FM3 人が初めて FM ラジオやってみました。
さあ始まりましたサンラジ FM 第23回目、うん、市川うらら FM83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
はい、噛んだことによりだいぶゆっくりになりましたね。
はい、はい、いつもの僕らのテンションがバラードのようにゆっくりしております
ね。なるほど。
はい、いやね、今日はねこんな鼻声でございます。
本当だね、はい、大丈夫かしら。
バレバレなやつ
です。はい、
まあ頑張っておくれ。
はい、いろいろありますからね。
はい、まあまあまあ、ね、先月、はい、スペシャルウィークじゃないや、
そう、そうスペシャルマンス、何
マンス、うん、はい、で、ゲスト月間がありました。
そうだね、
1ヶ月フルで行きましたね。
初めてのゲストさんがね、はい、やってきてくれましたが、
はい、いや、とても楽しかったですね。
ね、
はい、
新しい風があってね。
そう、その3人プラスね、一人加わることでこんなに違うのかっていうのが
本当だ、ね、
ありましたね。
すごい、いつ名前言うんだろう、いつ名前言うんだろうってずっと思ってるよ。
あ、ゲストさんの、
そう、ゲストさんの名前ずっと言わないのかなと思って。
あ、そうね、先月ナホさんに、
はい
はい、シンガーソングライターのナホさんにお越しいただきました。
はい、
はい、なんとまた来月じゃないや、今月か、
うん、今月です。
はい、4月ですね。
はい、
そうそう、
はい、
まだ収録タイミング6月なので、
はい、ね、メタな感じでいきますけども、はい、
で、ナホさんが、7月に、ライブがうん、あるということで、
あるらしいですね。
はい、7月の7日と21日だそうで、は
い、そうですね、
はい、でこちら詳細なんかは、ナホさんのツイッターの方にご確認いただいて、
はい、
皆さんぜひ、はい、
はい、
行きましょう、
行きましょう、
はい、
なんか気に入ってくださいね、皆さん、ね、
はい、
なんかつぶやいてたのを見たところ、はい、アコースティック系らしいよ、
お
っていう情報を書いてた。
なるほど。
ナホさんのじゃあツイッターのアカウント、じゃあちょっとヨちゃんにじゃあご紹介してもらおうか。
ね、アットマーク、はい、小文字で NAHOVG となっております。
なるほど、はい、
はい、皆さんこちら検索してください。
はい、チェックお願いします。
はい、
はい、じゃあそれでは今夜も盛り上がっていきましょう。せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
これってどうなの？はい、
はい、
はい、始まりましたね、
はい、
始まりましたよ。
このコーナーは日常でふと感じるこれってどうなのって思うことをパーソナリティ3人がそれぞれ判定していくコーナーです。
はい、
はいはい、
その前に一つ言い忘れたのでいいですか。
はい、はい、何でしょう。
先ほどナホさんのライブの告知をねしたところで申し訳ないんですけど、
はい、
私もなんと7月7日に、ライブに出演します。
同日、
はいはい、そうなんです。詳細はですね、インディーズナイトの5週目スペシャルという形で、はい、七夕ダモンやらないとっていうやつをやります。
っていうやつ、
は
い、
これはね、公開しインディーズナイトのラジオ番組の5週目スペシャルなので、はい、公開収録&生歌ライブということになります。
おー、はい、なるほどな。
はい、詳しい時間はですね、13時半会場で、
はい、
14時スタートとなっております。
はい、
で場所は五反田の G スクエアさんというところです。
はい、
でこちらの料金は大学生以上が3,000円、
うん、
中高生が1,500円、そして小学生以下は無料となっております。
お、
はい、
でその他にワンドリンクとして500円ご注文いただく形になりますが、
はい、
こちらに私が出演させていただきますので、
はい、
まあ、4日後になりますが、お時間ある方はぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、はい、ということで告知終わり。
はい、
すいません、
ぜひ聞いて行ってあげてくださいね。
よろしくお願いします。
生歌披露もあるんですね。
そうですね、
はい、おー、はい、素晴らしい。
はい、ということでようちゃんの告知終わってからのこれってどうなの。
はい、
はい、流れありがとうございます。
はい、戻りました。
戻りましたね。
戻りました。
はい、なんか、
うん、
ネタある人いますか。なんか、はい、これってどうなのって最近思いましたか。なんか、
あ、私が思った、
お、
これってどうなのっていうか、
はい、
なんていうか、あ、 うん、これってどうなのだわ
な、うん、はい
怪しいとこ、
ね、
はい、はい、
ファミレスのドリンクバーってあるじゃないですか、
はい、ありますね、
うん、
ドリンクバーのグラスとかカップを大量に使うのってどうなのかなって、
あ、それって例えばその種類ごとに使っちゃうみたいな感じ、
うん、そうだからさ、気になるのか知らないけど、うん、こう1個使うじゃん、
うん、
そしたらもうその同じ飲み物を飲まないからって言って新しいやつをまた取ってみたいな、
あ、
うん、私はねちなみに、うん、洗う人、
洗う？
洗う？
ああ、なるほど。
なんかさ、お水、これ、
あ、まあ、ある。
ああ、水出るとこあるね。
これ、あれかな？非常識かな？美味しい
水のところだね。
そうそう。美味しい水みたいなんで、うん、ちょっと、ゆすいでから、
あ、うん、まあ、捨てるところあるしね。
そう、うん。他の飲み物を入れる。
なるほど。あ、まあ、そういう人もいる。
うん、
俺はね、一応そのまま気にせず使っちゃうけど、
うん、
コーヒー飲んだ後に、うん、オレンジジュースとか、そういうのはちょっとあの抵抗感じるからちょっとすすぐ、
あー、なるほどね、
じゃあ、まあ、安さんもじゃあちょっとすすぐ、
すすぐタイプだ、
うん、すすぐは、
うん、けどコーヒー飲むとき大体ホットで飲むから、
あ、じゃあそもそもグラスが違うわけね、まあ、グラスかカップかみたいな話、
やるときは多分相当喉乾いてるときね、
うーん、
冷たいものを飲みたいときぐらい、
うん、なるほどね。
スーパー山本はどう
よ。僕はあんまり気にしない人ですね。だからなんか別にこ
う
どれでも同じやつで使うし、
使う、
それアイスならアイスで、
うん、
ホットはホットで、まあね、ココア飲んだ後に普通にホットコーヒー飲んだりとかもしますし、逆もあるし、
なるほどね、
うん、
いやこれってさ、なんだろう、何が普通、普通っていうのもあるかな、
普通とか求めちゃ
う、あ、そ、ごめん
難しいけどいるよ、人によってはその本当に
全部変える人、
そう、混ざるのが嫌だとか、
あ、
そう、
なんか2つぐらいだったらさ、
そう、
分からんでもないけど、
2つぐらいだったらいいと、3
つ4つとかあるんだったら、うん、そうそう、ちょっとうんって思うときもあるかもな。
だってさ、たまにさ、ファミレスの机とかでさ、うん、すごいさ、グラスばっかりザーってあるとこ見て、
あ、
えって思って、
コレクターなんじゃない？
コレクターコレクションしてるの？
コレクション、
そう、
これはメロンソーダ、これはオレンジジュース、これはコーヒーで、これはトニックウォーターみたいな。
なるほどね、うん、ドリンクバーでしかできないからね、そ
うそう、で同じ飲み物を飲むときに同じの使うんだったらいいんじゃない、うん、ってなるけど、また別の持っていくんだ、まあまあまあ、おーえってコレクションじゃないのかってなる、
同じの飲んでんのになんか増やしていく人はちょっとさすがにちょっと
擁護できないな、それはちょっとダメだね、
うん、
それはなんだい、従業員を困らせたいのかいってなる
そうそうそう、若干そのなんか気持ちが湧いてくるよね、
あ、
そんなにグラス使うっていう、
まあ、でも
潔癖なのかな、
あ、
だと思う。
なるほど。
でも潔癖症の人ってさ、そういうところでさ、う
ん、そもそも飲
めないよね多分、
ま、いやだからそれの代用としてコップを変えるなんじゃない、
あ、
飲みたいけど、
要するにそう混ざるのも嫌だし、
うん、
けどコップ自分で洗えないからコップごと変えるみたいな、わかんないけどね、
なるほどね、
まあ、それをしてる人に質問したことないからわかんない
けど、まあ、そうね、
まあね、確かに、
うん、
そう、ちょっとね気になったんだよね、
まあ、確かに、
そう、どっち派かなって、2人はどっち派かなって思ったんだけど、
俺は8割9割方そのまま使う、
うん、
コーヒーの次にオレンジジュース飲みたくなったらちょっと注ぐみたいな
あんまり味がね、なんか強烈なもの同士はね、やっぱ
そうだね、それは分かる、
反発しちゃうからね、
そうそうそうそう、
あとね、コーヒーにビタミン C 系混ぜると凝固すんだよ
あ、
固まるんだ、あれ、
あ、
ちょっと
そういうことね、
うん、
それはまずいね、
これ多分怒られるやつなんだけど、ドリンクバー混ぜてたりしてた時期あるから
あるある、高校生の頃やってた、
そうそう、コーヒーとオレンジジュースとかビタミン C 系入れると変な凝固を起こす
の、うん、そうなんだ、
うん、でそれで覚えてるから、コーヒーの後ビタミン C 系飲むときはちょっと洗って、
あ、そうなんだ、
そ
う、
まあ、怒られるけどね、これ言ったら、
あ、そうな、うん、ちょっと気になってやろうとした人がいる
だってお行儀悪いからね、一応
あ、やめよう、じゃあ、
うん、でもすすぐぐらいはね、たくさん混ぜるのはちょっとね、あれだけど、
うん
うん、
まあ、ちょっと注ぐぐらいだったら俺はいいかなと思う、
あ、うん、やっぱそうなんだね、
ちゃんとしたほらなんかね、排水口ってさ、ちゃんとしたとこあるじゃない、
あるあるある、
ね、そこに捨てるんだったらいいんじゃないかなと思うけど、
うん、
なんかなんだろう、こう浮けるところあるじゃない、
あ、はいはい、分か
ります、そこに流す人たまにいるじゃない、
いるね、
あれはちょっと擁護できないな
分かんないよ、そのシステム理解してないだけかもしれない、
あ、
繋がってると思ってるかもしれない、
ああ、
じゃあなんか書いとけばいいんじゃないかな、こうファミレス側も、
あ、なるほど、
ファミレスに対する要望ですよ、
すごいすごい丁寧だね、
洗いますよ、ここで洗ってください グラスあんまり使わないでねとか分かんないけど
まあでも働く側からしたらね、
そうだね、
まあね、確かに、
うん、そうそうそう、でもまあちょっとね、うん、優しさを持って、うん、気遣いましょう、
はい、
はいはい、ということで、すっきりしたよ、
はい、よかった、
よかった
です、はいはい、そんなこれってどうなのでした。ここで合同会社アーズプランニングからのお知らせです。アーズプランニングではタレントマネジメントの一環として毎月ボイスアクティングワークショップ声優技能部門を開講しています。
声優の道を思い描いている方には一歩を踏み出すきっかけとして、すでに一歩を踏み出し学んでいる方には強力な課外授業として、業界での挑戦を始めている方には経験値を上げるための自己鍛錬として、経験・芸歴問わずご参加いただける内容となっております。星の数ほどあるチャンスの中の一つになるかもしれません。交流会なども行いますので、学ぶということだけではなく、たくさんの人脈作り、情報交換なども行っていただけます。
外画吹き替えを中心に実践的な講義を行い、参加者の皆様にはラジオ番組、朗読劇、ボイスドラマ、MV や VR の映像出演など多数の企画をご用意し、バックアップをさせていただきます。
講師に声優として活躍されているオフィスパック所属の星野健一さんをお迎えし、毎月2回開講しています。詳しくはコンタクトアットマーク a-zp.co.jp までお問い合わせください。合同会社アーズプランニングからのお知らせでした。
やっさんのここは一つ見方を変えてみませんかのコーナーです。
はい、
はい、ということで今回僕のコーナーやってまいりました。
はい、
今回は、
はい、
この説明書きをはしょって時間をちょっと伸ばしていきたいと思います。
はい、
今回話すことは、
はい、
実体験をもとにしたお話をしたいと思います。
はい、
いつもはね、こういろんな人を見てどういうふうに要するに考えればいいふうに考えられるかみたいなお話をしていると思うんですけども、
うんうんうん、
今回は、あえて自分に注目をして話をしていきたいと思います。
はい、
それを話すテーマとしては、
はい、
見方が反転する感情ですね。
どういうことでしょう。
これは要するに負の感情と呼ばれている劣等感や嫉妬、うん、妬み、嫉みとかいろいろありますけども
、はいありますね、
これらによる、
はい、
要するに見方の反転です。
あ、それらをどういうふうにこういい方に見ようとするかってこと
っていうのと、その時自分に起こっていること、
うんうんうん、
あ、それを感じている時にってこと、
そうを要するに実体験をもとにね、
うん、
お話ししていきたいと思います。
はい、
まあ、なぜかっていうと、
はい、
まあ僕いろいろこういうね、なんか高尚な感じのお話をさせていただいてますけども、
うん、
僕が人間である以上、要するにね、まあ、妬みとか嫉みとか、
うん、
劣等感とか、
うん、
いろいろあります、
はい、
感じることもあります、
はい、
僕は鋼のメンタルと言われていますけども、人間なのでいろんな状況下において、
うんうん、
メンタルがやられることもあります。
まあ、あんまり見えないって感じかな。
そうね、
表面に見えづらいタイプだと思います。
確かに、
それは、まあ、人にこういうテンションで喋ってるからっていうのはあるんですけど、要するに元気な時にすごいキャッキャするようなタイプじゃないし、
うん、
落ち込んでる時にすごいテンションが落ちた喋り方をするわけでもないので、
うん、確かに
ね、それはね、ありそう、確かに、
ギャップとして分かりにくいだけです、
うん、
ただ、まあ、要するに人間としての葛藤はあって、
うん、
まあ、なぜこれを話すかっていうと、
うん、
まあ、僕その声優として、まあ、お芝居させてもらってるっていう話はしてるんですけど、
うん、
いわゆる、まあ、みんないろんな人たちと一緒に芝居をしたりとか、
うん、
まあ、勉強させてもらったりとかってするときにどうしても才能とか容姿とか環境とかいろいろあると思います。
はい、
で僕もまあ養成所の期間を含めると芝居歴は約8年弱なんですね、ブランク含めて。でその中でまあ最初は本当にもう目も当てられないぐらい下手だったのが、今まあ通常よりまあマシと呼ばれる、要するに滑舌とか発声とか、まあ、お芝居の面も、まあ、 いわゆる少しずつ評価されていっている段階です、
うん、そうだね、いろんなことやってるから、
う
ん、
そう、うん、でその時に、この1年とかかな、
うん、
特に強くそのいわゆる劣等感とか、
うん、
嫉妬とか妬みとかを多分渦巻いてた時期だったと思います。本当1ヶ月前ぐらいまで。
へ、
最近じゃん。
そう、最近だから要するにこの収録中も、
うん、
そういう感情を強く持ってたことがあるということです。
おお。
でその時に起こる現象ね、
うんうん、はい、
あのそういう妬みとか嫉妬とかそういう負の感情があまりないとき、
はい、
要するに何だろう、感情のメーターが100だとして、
うん、
要するに性の感情、要するに楽しいとか、
うん、
なんか冷静だったりとか喜びとかそういうプラスの感情の割合と、
うん、
そのマイナスの感情ね、今さっきから言ってるやつ、
うん、
の割合によって人の感じ方が全然変わるみたいな、まあ、分かりやすく100っていう数値にしてますけど、うん、人間によって変わると思います、
うん、
それの割合が少し前まで多分8とか、負の感情がね8で、性の感情が2とか、
うん、
ってなると、要するに人の見方として、まあ、分かりやすく芝居で言うと、要するに滑舌とか発声とか芝居の仕方とかいろいろ、まあ、僕だと芝居やってるのでそれに当てはめますけど、
うん、
要するに声がいいとか声優はよく言われるんですけど、
うん、
要するに声がいいだけじゃないかとか、声がいいだけで他のことができてないとかっていう考え方に結構負の感情が強いときって落ちりやすいんですよ。もっとこうしたらいいのに、よくもっとこうしたらよくなるのにっていうふうに考えられなくて、
うんうん、
いわゆる声だけがいい、他がダメだっていうふうに結構決めつけたりとか、相手を否定するとかっていうのがいろいろあると思います、
うんうん、それは何、自分自身の中でそういうふうなことが起きてるってこと？
そうそうそうそう、
そういう考えが、
そう、
あ
でそれに負の感情が強いときって、
うん、
自分が正しいって結構強く思い込んじゃったりするの。
あの
悪い意味でね、まあ、いい意味とか悪い意味とかってちょっと抽象的なところあるけど、なんとなく感覚で分かると思うんだけど、まあ、バイトとかしてるときとか、
あ、
なんだろう、自分がある程度キャリアとか、まあ、積み重ねてくると、まあ、新人さんとか、うん、まあ、同僚とかいると思います、
うん、
その時にその仕事の仕方とかを見て、なんであいつもうちょっとこうしないんだろうっていうのをアドバイスしたいなって思う時とかは、比較的そのプラスの感情が強くて、なんであいつあれしないのっていう否定の、ダメだなみたいな、否定だからダメなんだみたいな否定が入る時って結構負の感情が強かったりするの。
あ、なるほどね。
ただその時ってその負の感情が強い時、自分が正しいって思い込んじゃうの。
それは分かるな。
確かに、例えばね、自分のやり方が絶対だみたいなね、
そうそう、
あったりするね。
確かに事実としてはそうなの。見えてる事実としては、別に同じキャリアやってきて、まあ、能力値の差があるとはいえね、
うん、
別になんでこれができないんだとか、
うん、
何回もミスをするんだったらなんで毎回ミスをするんだとかっていうふうに考えがちになります、
うん、
でその時に自分が思っていることというか、まあ、事実として正しいから自分は正しいと思う、
うん、
すると自分を顧みる前に人をあの非難したくなるの、
うん、
あ、なるほど。
要するにそれを口にするか口にしないかは別としてね、
うん、
心の中でも外でも、けど性の感情が強いときって、
うん、
疑問だったりするんだよね。どうしてできないんだろうとか、
うん、
何々したらいいのにとか、
うん、
っていうのを冷静にこう考えられる自分がいる状態が結構性の状況だと思って、
なんかこう相手にこうなんかしてあげたいなと思うような、まあ、感じに近い。
そうそうそうそう、まあ、それが行き過ぎると、まあ、おせっかいになっちゃったりするけど、
うん、
そういうのを考えられるのがいわゆる性の感情が強い状態。
あ、確かにね。なんか余裕がなんかあないとやっぱりこう相手にこうなんだろう、まあ、思いやれる余裕がね、
そうそうそうそう、
やっぱない状態になっちゃうよ ね。
確かに。
で、うん、すると受け入れられないじゃん、余裕がないってことは、
う
ん、
あ、うん、
すると自分以外を受け入れられないから、相手を受け入れる余裕ないってことは突っぱねないといけなくなるんだよね、
うん、
そのためには相手を非難しなきゃいけないんだよ。
キャパオーバーってことでしょ。
そうそうそう、うん、で自分以外を受け入れたくないから相手を突っぱねるしかないから、
うん、
突っぱねる理由を探しちゃう、
あ、まあ確かにね、こうなんか自分がある程度こうなんだろうね、ポジションを確保するためには相手をこう下げないといけないから、
そういう
とこ下がらないといけないってなっちゃうもんね。
だからそういう時に俺が多分結構それに当てはまってたから。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、あのどうしてもなんだろう、できてないとこに目が行きがちな癖はあったの。
あ、なので
、けどそれをこうしたらいいのに、ああしたらいいのにっていうふうに思えてた時期があって、
うんうんうん、
ここ1年ぐらいはそれがどうしてもあれができてない、これができてないっていう指摘だけが強くて、
うん、
そのいわゆる提案、
うん、
っていうのがどうしてもできてない時期がある、
うんうんうん、
声だけ良くてもみたいなね、
うん、
っていう時期があって、
うん、
ですると自分の伸びしろってどんどん消えていくの。要するに他が受け入れられないから、あの進化しないんだよね。
あ、
変化が起こらない、現状維持とか落ちちゃうから。
あ、そうね、そうね、
変化を受け入れるためにはキャパを広げないといけないから、
新しいこと入らないもんね。
そうそうそう、
確かにね。
で、相手を突っぱねて否定しているってことは、
うん、
一切自分に入ってこない、
うん、
ってなると結局自分の伸びしろが減っていく、
うん、
すると相手を下げて自分を上げてるから、どんどん相手を下げないといけなくなるんだよね、
うん
うん、
それ結局なんかあの相対的に上がってるように見えてるだけで、絶対的にはこう自分の位置って変わってないもんね。
確かに。
そうそうそう。で、相手を下げているつもりでも自分の中で下げてるだけで、周りからしたらもう自分より上だったりするわけよ、平気で。
あ、
すると余計下げたくなるから、より攻撃的になるっていうのが、いわゆる負の感情が強い状態。
あ、なんか悪い循環が起きてるね。
そうそうそうそう。それが強い時を、まあ、俺が今まで実感してきたから、
うん、
皆さんにはぜひ人をこの非難したくなるときに、
うん、
自分は何を思って言ってるんだろうっていうのをぜひ考えてもらいたい。
あーね
ー、そう、うん、いつもは俺がなんか偉そうにっていうと変だけど、アドバイスとか、うん、こういう考え方はどうって言ってるけど、言ってる側も自分を客観視するには結構限界があって、
うん、
他に言ってくれないと気づかないこともあると。
まあ、それこそ新しい風だね、まあ、
そうそうそうそう、
自分だけで見える範囲ってどうしてもやっぱり限りがあるからね、
うん、
そう、う
ん、自分の、ね、背中って見えないもんね。
そうそうそう、そうだ
ね、
うん、それと、そう、そういうこと、それで、うん、どうしても自分の背中が見れなくなるから、他の人に見てもらわないといけなくなる、
うん、
けどそのためにはまず自分が見えてるところに人が見えてないと、
うん、
背中を見てもらえないんだよね、
うん、
頼めないから。
あ、うん、そう。でもそれね、最近私もね、考え方変えた。
うん、
あの、私も最近変わった。そう、劣等感って私持つ人なんですよ、
うん、
で、劣等感持って、あ、くそっていつも思ってるんですけど、でもじゃあ逆に劣等感がなかったらって考えたんですよ、逆に、
うん、
あの、例えば声優って目指す人がかなりいるじゃないですか今、う
ん、いますね。
いるからなれない、で結構なるのに大変、
うん、
でもじゃあ逆に自分以外誰一人として興味なかったら、
うん、
私どうなるんだろうって考えたときに、
うん、
そこには競争心もないし、
うん、
向上心も生まれないし、ってなったら目指す意味ってなんやねんっていう話に自分の中で落ち着いて、うん、だから劣等感を持てるうちは多分幸せかなって、
うん、
それこそヤスさんが今言ったみたいに、周りに人がいることによって、ああ私やんなきゃみたいな、だから自分をこう奮い立たせてくれる存在として、
うん、
劣等感は大事なものっていう風に考えて、あとは劣等感ってなんと少ない力って書くんですよ。
おう、はい、
だから努力が足りない人が持つものだって思って、
お、
頑張ろうって。
いい気づき。
そう、だからその気持ちね、すごい分かった。
お、
なるほど、ね、やっさんもそういうことあんだって思って。
ありますよ、あります。
いや、なんかいいですね、こう見方が変わりましたね。
そうだね、本当だよ。
だからそういう時はどうしても外に目が行きがちなんだけど、
うん、
実はちゃんと自分にベクトルを向けないといけないっていうこと。
そうだね、うん、
外にばっかベクトルが向きすぎてる時は危険かなっていう、自分にも相手にも向いてる時がいいバランス、
うん、
ベスト
だというお話をしたかったので、ちょっと長めに時間を取りました。
なるほどね、
はい、
これでね、ちょっとでも見方をね、皆さんも変えられたらね、
うん、うん、
新しい風が吹けばいいですね、みんなに。
まあ、でも成長するためにはね、はい、大事なところですよね。
そうだよね、
これはね、
向き合わなきゃいけないことですよね、うん、
はい、
うん、いい話聞けた。
いえいえ、 ということでこんなテンションで言うのなんですけども、はい、コーナーは以上でございます、
はい、
ただ、ここで曲紹介でございます、
はい、
Do As Infinity さんで翼の計画。
エンディングです。
は
い、いやいやいや、今日もね、うん、たくさんいろんな話しましたね。
そうですね、
はい、はい、ではではでは改めまして、
うん、
告知の方いきましょうか。
そうですね、はい、宣伝の方していきたいと思います、
はい、
冒頭オープニングのトークでもお話ししたように、先月ですね、ゲストに来ていただいたなほさんのライブのお知らせです、
はい、
1月の7日7月21日にライブを行うそうです、
はい、
ツイッターなどで情報が出ておりまして、そのツイッターのアカウントが @NAHOVG です。で全部小文字です、
はい、
それで、名前で検索するときは NAHO なんですが、 N は大文字の N、はい、AHO は小文字です。
はい、
はい、
どうぞ。
はい、ということで次はようちゃんの告知です、はい、なほさんのライブと1日かぶってしまいますが、7月7日日曜日にインディーズナイト5周目スペシャルで、公開収録&生歌ライブをやるのですが、ようちゃんがそこに出演することになりました、
はい、
時間は13時半会場、そして14時スタートとなっております。場所は五反田の G スクエアさんです。料金は大学生以上3000円、中高生1500円、小学生以下は無料となっております。皆さん、はい、お時間ある方はぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、サンラジ告知いきます、はい、各種 SNS で皆様からお便り曲のリクエストをお待ちしています。メールは初めて @gmail.com、 3は数字の3です。ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。
はい、はい、では、はい、
はい、
何でしょう。
うん、いいよ。
あ、いた、はい、 OK、うん、はい、じゃあ今回も俺がったところでそろそろお時間になりましたので、また次回も楽しみにしていてください。はい、では行きます。せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。